お座りください。説教貝羽桶の救い主指導元を牧師、
今朝このクリスマスの礼拝にあたり、ルカ福音書第2章の特に6節から7節に焦点を絞って、クリスマスの恵みを明らかにされたいと願います。彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ち初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。どうしてマリアとヨセフ、ヨセフとマリアがベツレヘムに滞在していたのか。それは一節の説明によりますと、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に住民登録をせよとの勅令が出た。そのためであった。ヨセフはヨセフの先祖ダビデの出身地でありますベツレヘムに向かって行った。その頃ヨセフとマリアはガリラヤのナザレに住んでいた。そこからこのベツレヘムまで、まあ、約120キロとも140キロとも言われておりますが、そのぐらいの道のりであったというふうに言われております。まあ、1日この20キロぐらい歩いても、特に身重のこのマリアということを考えますと、20キロぐらい歩いても1週間ほどはかかるのではないかという、そのような計算、単純計算になります。それは大変な負担であったと思われます。また個人的な事情としてヨセフが抱えていたのは、今申し上げたように身重のマリアを抱えていたということであります。どうしてマリアを伴ってそのような長い距離を旅しなければならなかったのか。マリアを一人にしておくわけにはいかない事情があったからであります。まあ、普通ならばマリアの両親に預けて面倒を見てもらうということがあり得たかもしれませんが、マリアが聖霊によって身重になった、そのことを理解してもらえるという、そういうことが大変難しい事情にあったということであります。我々も信仰の事柄はですね、簡単に人々にすぐに理解してもらえないということがあるのではないかと思います。ここでもヨセフはそのような状況の中にあったということであります。従いまして、ヨセフは身重のマリアを老婆に乗せながらベツレヘムまでの旅をしなければならなかった。考えてみますと、私たちは皆人間としてこの地上に今生きているわけでありますが、さまざまなこの人生の労苦や重荷を背負って生きていかなければならない存在であります。時代環境、さまざまな時の流れ、ここではローマの皇帝アウグストゥスがその命令を発していたという、そういう事情、しかもそのローマの国によってこの国イスラエルが支配されていた、まあそういう支配の中にあったということで、それに、まあ、抵抗する人もいたんでありますけれども、まあ、抵抗できないという、それが普通であった。確かにアウグストゥスという人はこの長いそれまでの戦争を終わらせ、ローマに平和をもたらした優れた軍人であり、また政治家であったと言われています。一般には彼は救い主とか神のことさえ呼ばれるようになって、それゆえにイスラエルの国はその 絶大な強力な支配のもとに入れられていた。人口調査というのはその人個人だけではなく、その家族の持っている一人一人の状況や年齢や、あるいは持っている資産であるとか、そういうものを調べて税金を取り立てていく、あるいは徴兵するというようなですね、そういうことのために行われていたわけであります。ですからヨセフの生活も厳しいものがあったと思われます。またイエス・キリスト誕生の後にすぐにこの地方を支配していたヘロデ大王がの怒りに触れて、ヨセフ一家は命の危険にさらされることになり、エジプトに幼子を抱えてマリアと共に逃げていかねばならなかったということも続いて起こってまいります。まさしく時代の力に翻弄されているこのヨセフ一家の姿であります。それは我々自身の姿でもあるのであります。この時代の中でさまざまな力に私どももまた翻弄されている、そういうものであります。キリストは後に、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいという言葉を語られましたが、人生のさまざまな重荷、労苦、そのことをイエス・キリストご自身味わってこられたということであります。話を元に戻しますと、ベツレヘムはその地の出身者たちでの住民登録のために混雑していたと想像されます。ある本ではローマの兵隊たちや、あれ登録するためのそういう事務をする人々で宿泊所はどこも満員だったとありました。ところがそこでマリアは月が満ちてウイングを産んだ。その場所について聖書はこう書いています。マリアは月が満ち初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この宿屋というふうに訳されておりますこの言葉は、口語訳聖書では客間には彼らのいる余地がなかったと、そういうふうに訳されております。宿屋といいますと、この、会員宿泊所というような、そういうようなイメージでありますが、客間というふうに言えば、これは客をもてなすための普通の家でもですね、お客さんが来た時にお客さんを休んでもらうためのそういう部屋というような意味があるかと思います。他の聖書では、例えばイエス様が最後の晩餐をしたあの2階座敷、2階の広間、弟子たちが一緒に食事をしたあの部屋、あのことも実はこの言葉が使われております。食事をする部屋、そういったような意味であります。マリアがしかし臨月を迎え出産をするような、それにふさわしいような部屋は見つからなかった。ここではしたがって人々のヨセフとマリアに対する冷たい取り扱いっていうんでしょうか、そういうことよりもマリアの事情を考えますと、そのマリアのこと、マリアの事柄に、出産に適するような場所は急には用意できなかったという意味であります。従います、簡易宿泊所であれ、あるいはその親族の知り合いのですね、親族の普通の家に泊まった、そういうふうに考えるても、いえ 家のいいのでありますけれども、例えば一つの家であれば、その家の中に家畜を休ませておくような場所に移らざるを得なかった。まあロバを連れてですね、このロバに乗せて、マリアをロバに乗せてこう旅をしてきたのではないかと想像しますと、まあ、そういうロバをまあつないでおく場所であるとかですね、そういうところも必要だったと考えられますので、まあ、今日で言えばですね、この、車でみんな移動してますので駐車場ですよね、まあ、いわ簡単に言えば家はもう前いろんなことで部屋がなかったので、駐車場、車で言うならば駐車場のようなところにだけスペースがあった。だから当時ですから、そういう家畜小屋っていうところに若干のスペースがあった、そういうスペースがあった。ある仲介書はこういうふうに書いておりますね。当時しばしば家畜小屋に用いられていた近くの洞窟に移動して、そこで出産はなされ、家畜の食べる草を入れておく石で作られた器に寝かされた。つまりここで、まあ、家畜小屋として用いていたですね、この民家の近くにですね、それにふさわしいようなですね、適当なその洞窟があったのではない、そういうところに移動した、そういうふうに考えられる、そういうふうにも読める。まあ洞窟というのは敵の手からこの守って逃げて隠れるところ、まあダビデなども敵の手から逃れるためにその洞窟に隠れたということが書いてありますが、私は今回この説教を準備する中で、マリアのためにふさわしい部屋が準備できなかった、そこで急遽ですね、しばしば家畜小屋に用いていた近くの洞窟に移ったのではないかという、この説明に大変納得するものがありました。人々からは離れるかもしれませんけれども、むしろ安全で、また寒さを防ぐこともできたのではないかと思われるからであります。洞窟の中に光はない、まあ、自然の光、月の明かりが入ってくるということはあるかもしれませんけれども、まあ、洞窟の中は、あるいは人間が作った小さなランプとかですね、ろうそくとかそういうもので照らすことはできたと思うんですけれども、基本的に洞窟というのは光はない場所であります。この場面をイメージしますと、それは真っ暗な洞窟の中に幼子イエス・キリストだけが神の栄光の輝きを受けている、そういうイメージ、想像することができるのではないか。この洞窟の中には人間的なこの世の栄華や華やかさやキラキラするものは何も存在していない、そういったものは何もない、ただ神から来る聖霊の光だけが幼子イエス・キリストを照らしていた。神はこの真っ暗な洞窟の中に神の子イエス・キリストを誕生させ、人類に対して新しい救いの恵み、神の救いの福音の光をお与えになった。救い主をここに生まれさせてくださった。このイエス・キリストのうちに永遠の救いが、その救いがここに光り輝いていた。マリアに下ったあの聖霊、聖霊によって身重になった、その聖霊の力、神の力が今イエス・キリスト、幼子イエス・キリストご自身の上に照り輝いている。 ただそれだけであった、そういう光がここにあったのだと聖書は記しているのであります。人間的な光の一切の光ではない、ただ神から来た光、聖霊の光、救いの光が、それだけがここに輝いていたのだ。二章の十節で天使が羊飼いたちに告げた言葉が記されています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシア、キリストである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。今日この礼拝、クリスマスの礼拝において、ベツレヘムの洞窟の中で神から生まれた、ただ神の栄光を受けて輝いている幼子イエス・キリストの姿、このイメージを心に焼き付けたいと思うのです。真っ暗な洞窟は罪と死の世界の象徴です。その中に罪と死に打ち勝った勝利者キリストが神から使わされた。天使ガブリエルはマリアにこう語っていました。これは一章の31節から33節。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。今もその永遠の救いの光を私たちに与え続けている。あの洞窟の中で輝いていた神の栄光の光は、その後のイエス・キリストの歩みの中で明らかにされていった。洞窟の中にいるのは神の栄光の印であるというのですね。印というのはこれから本当のものが現れてくるという意味ですよね。あのゴルゴタの十字架の上でも神の栄光が現れたのだ、輝いていた。罪の贖いがそこで成し遂げられた。そういう出来事があの十字架の上で起こった。そこに神の栄光が輝いていた。キリストは十字架につけられた後よみがえられた。復活の出来事、その復活の御業においても神の栄光は明らかにされた。すべての希望を失って意気消沈していた弟子たちに、キリストの復活による新しい命が信仰によって与えられていった。そこにも神の栄光が現れていた、現されていくのだ。貝羽桶は救い主が置かれた場所であります。なぜこの貝羽桶の中に救い主はいるのか。貝羽桶の中にイエス・キリストが寝かされているというこの状況は、その元を正せばアグストゥスの勅令によってヨセフが行動したためでありました。そしてさまざまなこの世の力の前に翻弄されて、仕方なくいわばこの貝羽桶の中に生まれた子を置かざるを得なかった。それはまさに私たち自身の姿でもあるのであります。しかしその貝羽桶の中に救い主が与えられた。 ルターはこういう言葉を残していますね。聖書はキリストが横たわる会話桶である。聖書が、聖書の中にキリストが横たわっている、それは会話桶なのだ。聖書の中にイエス・キリストが横たわっておられる。イエス・キリスト、聖書を私たちが読むときに、その横たわっているイエス・キリストがいわば立ち上がって私たちの中に生きて共にいてくださる、救い主としていて共にいてくださる。この世のさまざまな重荷や労苦、また罪と死を背負っている私どもの現実、そういう中で我々は生きている。そのようなこの世のただ中にイエス・キリストは救い主として、神は御子イエス・キリストを救い主としてお生まれして生まれさせてくださった。聖書の中に我々の現実がある。聖書を読むときにそこに記されているのはまさに私たちが今生きている現実でありますね。しかしこの中に神はイエス・キリストを与えておられる。私たちが聖書を読むときにそこに救い主が横たわっておられる、救い主がおられる。そしてさらに我々がこの救い主キリストに出会うときに、主イエス・キリストは私たちを本当に救いへと導き、贖い出してくださる。イエス・キリストは一人一人の中に立ち上がって、一人一人の魂の中に生きてくださるのだ。ここに神の栄光が表されている。これがクリスマスの恵みであります。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、2015年のクリスマスの恵みを共に祝い、またここに一人の悔い改める魂をお与えくださり、あなたの御業がこの礼拝の中に鮮やかに表されたことを心から感謝いたします。また御言葉を聞いて今共にぬかずいている私たち一人一人のうちにも、主の豊かなクリスマスの恵みが与えられました。心から感謝いたします。どうかこの2015年の歩みを感謝し、新しい年に向かって共に主と共に歩み続けることができますように、一人一人のあなたが人生のうちに望んでくださいますように、今週一週間のそれぞれの戦いをどうか導いてください。ただいまより受けようとしています主の聖餐の恵み、主が確かに十字架にかかりよみがえられたその出来事に私どもが深く預かることができますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。